2014年5月15日木曜日に配信するはずだったポッドナイティーズ木曜担当パーソナリティー若手です。収録時間5月18日日曜日午後9時54分。いや、申し訳ない。遅れてしまって申し訳ない。本当に、毎週遅れてしまって申し訳ない。ちょっと先週ですね、花粉症で、ね、まあ、もともと僕花粉症なんです。で、白樺の。北海道今白樺が、花粉が舞ってまして。まあ、ピークは過ぎたんですけどね。花粉が舞ってまして。で、ここ数日ね、まあ、先週すごい天気がね、良かったんで、まあ、良かったり悪かったりみたいな話なんですけども、先週の一番気温が高い日でね、28.6度。サンスター、最寄りの観測所で、28.6度。嘘でしょ。28.6度。5月中旬だぞ。さあ、そして皆さん、今日、最高気温、10度いってません。8度とか、おかしいでしょ。明日はね、最高気温20度ぐらいまで上がるんですけど。上がったり下がったり、上がったり下がったりしてますね。僕のね、地元の方は、雪が降ってるみたいな話でね。もう、本当にね、ひどい話ですよね。みたいな話でね、落差が激しかったりして、まあ、なかなかね、体調管理が難しいんですけど、まあ、僕の場合は、あんまり気温の差で風邪をひくことはあんまないですけどね。ちょっと今回は花粉症をこじらせてしまいましてですね。こじらせた結果、喉に炎症を起こしてしまって。で、二日三日ぐらいね、声が出ないっていう話で、お姉の声っていうね、もうなんかすっげえかすれた声で、しか出なくて。みたいな話でね。ちょっとね、喉がつらたんだったんですけれども、まあ、金曜日の方にちょっと病院行ってきまして、薬をもらって、で、まあ、3日分もらってきて、まあ、今日が最後の、今日かって、明日の朝か。明日の朝の分まで薬はあるんですが。まあ、で、まあ、なんとか、治しまして、まあ、今週無事にね、配信されるということで。よかったですね、はい、木曜日とかもう一番弱かったね。超えてないっつって、うなってました。まあ、そんなわけでございましてですね。そんなんでちょっと配信が遅れました。まあ、そんなわけでございますけれども。いやー、知ってる？24時間テレビのマラソンランナー。今ね、ちょうどテレビで発表が。今年は、言っていい？今年はね、TOKIO の城島さんらしいよ！リーダーらしいよ！いやーね。あれですよね。もうネットでは話題になりました。ね。まな板にしようぜ！まあ、あれはフラグだったんだね。まあ、ものの見事に我々ネット民は釣られましたね、あれにね。あのフラグを壮大にこう立てていったね、我々は。まな板にしようぜ！まあ、でも言ったのあれ松岡くんだからね。いやー、ね、ダッシュ島でリーダーが泣いたのはあれはフラグだったのか。ね、また泣かせるんでしょ、夏に。なるほどね。まあでも、下手な、ね、人走らせるよりは、まあいいんじゃないですかね。まあまあ、応援せざるを得ないというか、まあなんか、応援したくなっちゃう感じ。っていうのは確かに。城島さんはじめ、まあ、TOKIO のメンバーっていうのは、なんかそういうものが、ね。鉄腕ダッシュのおかげだね。まあ最近ネット業界では、TOKIO は、ね、何なんだみたいな感じでね。なんかもう何でもこなすよねみたいな。最近はあれでしょ、ラーメン作ったりしてるでしょ。ね、ゼロ円食堂つって、もうなんかもういろいろやったりとかね、もうコミュ力高いしね、コミュ力高いし、土の違いがわかる、ね。ね、農村できるよ、みたいなね。もう船だって動かしちゃうよ、みたいな。なんならもう線路も作ろうか、みたいな話で、ね、もうトロッコ作ろうか、みたいな話で、ね。なんでもやってるからね。そういう意味では、なんか、ね。本当に何でもやっちゃうよね。なんかその、 なんだろうな、僕はね、その鉄腕ダッシュの、それこそさ、福島にあったまあ、あったっていうか、いや、今もあるんだけど、ダッシュ村のね、もう、かなり創世期の頃からダッシュは見てたけど、なんだろうね、ちょっと秘密基地を作ってる感じが、なんとなくなんだろうな、男心くすぐるなっていうか、なんかそういう意味では、まあ、なんだろうな、子供ながらに夢があるよねってちょっと思ったよね。まあ、みたいな感じで。うまいこと今週のトークテーマでね、無理やり引っ張ってきましたけれども、今週というか、まあまあ、今回のトークテーマは、子供の頃の夢ということで、ね、先週からお話をさせていただいてますけれども、ね、聞きました、ポンナイティーズね、ここまでの回、玄関の先生が、まあ、前回、まあね、まあ僕の言ってたことに関して、あれ何曜日に配信されてんだっけ、水曜日。はい。まあ、ケグノ先生も遅れてるからね。まあ、ケグノ先生も人のこと言えないから大丈夫。若さんがね、2回3回をね、ポッドナインティーズね、配信遅れたところでね、怒られやしませんよ。ね。いや、まあ、リスナーの皆さんから怒られるかもしれませんけどね。まあ、一応ね、ポッドナインティーズはルール上別に配信は遅れてもいいっていうルールになってるんですけど、ね、うん。曜日はね、あんまもう意識しないでおこうみたいなところが、あくまでも基準点みたいな感じで、もう曜日はね。ところが、まあ、別に遅れてもいいんですけどね。別に遅れても全然いいんですけどね。うん。まあ、ということで。水曜日に配信されてた。まあね、収録はね、かなり早くしてたんですよ、ケクノ先生。それはね、ツイキャス、ケクノ先生がね、ツイキャスやってて、ね、それはね、知ってた。知ってたっていうか、俺も聞いてたもん、ツイキャス。そう。だから収録はね、だいぶ前にしてたんで、知ってたんだけどね、配信されねえなーとかって思って、あ、ケクノ先生忘れてんのかなーとかってね、思ってたんですけど、水曜日に配信されましたね。まあ、で、まあ、ゲゲゲ先生も、まあ、先週の僕の会に関して返答をね、いろいろしていただきましたけれども、まあね、まあ、詳しくは、だから、ね、その、水曜日に配信された回を聞いていただければなというふうに思うんですが、ね、なんか、いろいろ聞いてて、いやー、なんか、いや、そうだなって思ったのは、なんか、仕事感っていうか、職業感っていうか、っていうところに通ずると思うんだけどね、なんか自分がここで働いてるんだなーってイメージが持てることってすごい大事だなってね、ケクノ先生の会を聞いて改めて思った。うん。だからケクノ先生もなんかそういうこと言ってたよね。なんかね、教壇に立って、自分ならこうやって教えるのに、とかね、こう想像してたことがこう今、まあ、実際、まあ、高校でね、非常勤の先生として働いていて、まあ、割と、思う通りに言ってるみたいな話をね。まあ、なさってましたけれども。いや、結局、そういうことなのかなって思う。どんな仕事に対してもね。どんな仕事に対しても結局、なんだろうな、自分がここで働いてんだなってイメージ持てることってすごい、多分大事なのかなっていうふうに思います。ということで、ね、今回は、まあまあ僕の、まあ、これからなろうとしている仕事に就こうと思った、きっかけみたいなところを話していったりとかね、できればなというふうには思うんですが、はい。まあ、僕の話からいきますか、じゃあ。まあ、ね、4月、じゃねえや、5月だ。4月の暮れとか5月ぐらいに、まあ、ポッドナイツ、いや、再開しますよ、みたいな話をしたときに、いや、内定決まりました、みたいな話をね。まあ、もう、先にしてるんで、まあ、皆さんもご存知かもしれませんけれども。まあ、一応、ね、2015年4月からの、まあ、卒業後のね、大学卒業後の進路というのが、まあ、一応決まりましてですね。まあ、一応、職種で言うと、SE、サウンドエフェクト。あ、違った、サウンドエフェクトじゃないよ。サウンドエフェクトじゃないです。システムエンジニアの方の、SE です。はい。サウンドエフェクトじゃないです。サウンドエフェクトは、カラーデイズの生放送の中で使ってるやつ。SE。ね。まあ、ね、わかる人はわかる。ね。慣れる SE ですよね。リアル慣れる SE になるよ、みたいな話でね。まあちょっと、まあね。まあちょっとまた気を引き締めてね、こういろいろと残り4月までの、あ、 8ヶ月、10ヶ月、10ヶ月近くありますけど、まだ。まだ、まだあるっていうか、まあ、あと10ヶ月かって話ですね。気持ち的にはこう、最近若さんは高ぶってきて、ってね。いろいろ勉強しなきゃいけないなと思って、いろいろまた専門書を漁ってたりとか、ゼミの先生にもね、いやどうしましょうね。なんかいろいろ卒業研究とかも含めてトータルで考えて、多分勉強進めた方がちょっといいかなって思ってるんですけど、まず手始めに何やったらいいですかねとかね、なんかそんなのを相談したりとか、してね、まあいろいろこう僕も、まあね、決まったからっつって、ね、油断ならないですからね。僕もいろいろと、いろいろ高めてね、卒業した後、ちゃんとした社会人ね、なれるように。まあ僕もそれなりに SE を目指すから、目指すっていうか、ね、一応ね、職業はそうだけど、ね、本当の意味での、その SE になるっていうのは、そんな、なってすぐじゃないから。ね、仕事積んで、経験積んで、で、やっとまあ、SE って多分いつか呼べ、自分で胸張って言える日が来るだろうから。になるまではね、やっぱりまあね、いろいろ勉強していきたいし、そのためなら、まあいろいろ頑張っていきたいなって思うからね。で、まあまあまあ、いろいろまあ僕も、こういう風になりたいとかっていう目標がないわけではないので、まあ何年後かにはこうなっていたいなみたいな目標だったりっていうのは、まあないことはないので。まあ、それに向かってね。まあ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ね、一歩一歩、着実にね、こう歩いていきたいなとは思ってるんだけれども、だけれど、もう、まあ、いつからなのかな、その興味持ったのは、みたいな話を、するとね。まあ、これは、いろんなところで、ね、話してるけど、一番最初にね、パソコンという神の、神のね、人間が作りしものに触ったのはね、小学校、あれは2年生、3年生かな、3年かな ?2 年か、くらいで。一番最初に触ったパソコンは Windows 95でしたね。父親が触ってんのを見て、何これっつって、何これっつって。で、ちょっと、なんかね、ゲームが入ってたの、ゲームが。なんか、ちょっとしたゲームが入ってたのね。何だったっけな。なんかね、確かにキティちゃんのゲームだったと思うんだよね。俺ね、記憶が正しければ違ったかな。なんかあっちね。で、その後、まあ、父親がなんかいろいろソフトを買ってきてくれて、入れて、くれたんですけども、まあ、次第に若さん、それには飽きるんだよね。でね、そうそう、Windows 95の中に確かに一太郎が入ってたと思うんだよね。ワードじゃない方ね。ワードじゃない方。ジャストシステムの方ね。マイクロソフトじゃない方ね。一太郎が入ってて。で、それでね、キーボードのタイプの練習をしてたね。それがね、小学校俺が3、4年の頃の話。ははは、早えよって話じゃない。そう。まあでも、小2から俺、英会話教室に通ってたから、英語はね、わからないこと、アルファベットはわからないことはなかったので、だからその感覚で多分、ローマ字も覚えたんだろうな。で、小3が終わる頃にはもう俺、ローマ字完璧だったよ。ははは、マジで。完璧だったね。で、小5ぐらいになるともう、早打ちですよね。小5ぐらいになるとね、もうブラインドタッチが、まあ、できるかなぐらいのところまで行ってたの。もう、小5でその境地に立ってたのね、俺ね。怖い怖い、若先生も。これはすごいな、つってのめり込んで、まあ、そっからまあ、いろいろやってたんだけどね、いろいろ。さあ、まあ、ね、動画の編集とかいろいろやったりとかもしてたりはしたんだけれども、結果ね、ああ、これ、職にしたらいいのかなって思って、たのは中学の時だね。中学の時に、まあ僕中学の時に生徒会の副会長とね議長をやってたことがあるんですよ。そう。で、まあ議長はまあさ、ほらそれこそ生徒総会の時とかにさ、取り仕切る人ね。で、副会長としては、いや何をやってたかって、僕はね主に情報担当というか、まあ、 例えば生徒会通信とかね、作ったりとか、なんか、それこそ集会やりますって時に、こう、機材、ね、放送機材をバーって出して、ケーブル繋いで、みたいな、ね、マイクセットして、みたいなのを、あとなんか集会中に、なんか、あるじゃない、その、なんかさ、校長先生とかの時の話の時に、妙にこう、校長先生の声が、小さすぎて、マイクで拾えないとか、あるじゃない、そういうパトゥーンね。そのパトゥーンあるじゃないですか。で、時に、こっそり移動して、こっそり僕がその、ミキサーとかある、タクノがあるところにね、こっそり集会中に移動して、こう、マイクの音量でこう、調整したりみたいなことをやってたりとか、なんか、そんなことを、まあ、生徒会にいた時はやってたんですよ。で、まあ、いろいろ、それこそ、学校祭の時とかなんか、ね、そう、学校祭の時はひどかったね。僕が作ったオープニングムービーで、学校祭が幕を開け、で、閉会式、閉祭式は、MC 和歌による、司会進行で、閉幕するっていうね。まあ、美味しいとこは全部僕が持ってったっていうね。和歌で始まり、和歌で終わるっていう。まあ、ひどい中3のね、学校祭があったんですけどね。まあ、まあ、和歌さん得だったんだけど、まあ、他の人はどう思ってたのかね、あれね。未だにあれは思うんだけども。まあ、なんかあったりとかして、あそこあたりで和歌さん大活躍してたあたりで、先生方からも割と、なんか、できるならちょっとやってよみたいなのを、生徒会引退した後にやったら頼まれるようになって、で、いや、若くん向いてるねみたいな話を先生から、なんか、いやー、若くんじゃあ、こういうの仕事にするといいかもねとかってね、まあ、冗談だったのか本気だったのかわかんないけど、なんか言われたことがあって、いろんな人に。で、多分その辺から意識し始めたのかな。だからそういう意味では先生ってすげえなって思うね。なんかそういう、なんか、なんか、そういう可能性を見つけ、まあ持ってたのは僕な自身なのかもしれないけれども、そういうの見つけてくれたっていう意味では先生はすごいなって思った。僕の恩師の先生はすごいなって思った。だからそういう先生に出会って、欲しいな、多くの人が。なんか自分の夢をね、いや見つけてくれるっていうとちょっと受け身に聞こえるからちょっとあれなんだけれども、なんだろう、そうやってちょっと声をかけてくれる先生なんかにね、出会えるとそれはそれで素敵なことなのかもしれないけど、まあね、まあただ稀なことなのかもしれないけどね、いろいろ、まあまあという意味ではね、すごくその学校っていうのはすごいそういうのを僕は、学校でまあそういうのを通してね、ああ、そうかって思ったのは、中3の頃かな。で、もう高1の頃にはもう SE っていう仕事っていいなって思ってた。思ってたっていうか、高1は違うな。高1は思ってないな。高校1年生の時は思ってないな、俺。そう。高校生の時はあれだ。あ、なんか、コンピューター専門にした職に就ければいいなぐらいだったね。だから、プログラマーとかも、入れてたよ、多分、視野に。あ、プログラマーと SE は違うからね。そうそう、よく誤解されるんだけど。前もなんかどっかで言ってるような気がするんだけど、プログラマーとシステムエンジニアは違うからね。厳密に言うとね。プログラマーの上、まあ、簡単に言うとプログラマーの上位互換が SE だね。システムエンジニアね。上位互換とかって言っちゃったけど。まあ、プログラマーは本当に作るだけの人ね。SE は、まあ、作るは作るけど、じゃあどうやってこう、作るんだみたいな。青写真を描く仕事って言ったらいいのかな。ちょっと語弊があるかもしれないけど、まあまあ、そんな感じ、イメージはね。まあ何でもやりますね、SE は。だからその分いろいろね、必要な知識もいっぱいあるけれどもね。みたいな感じでね。SE を意識始めていつかな、高校2年生ぐらいかな、でも。いろいろ。なんかね、職業について調べようみたいな授業があって、それこそだ結果学校のキャリア教育っていうのってすげえあれだなって思うわ。大事。あれってすげえ大事だったんだなって思った。今思えばね。で、実際、そういうなんか、 あれ SE じゃなかったかな、プログラマーだったかなの人が、なんか大学じゃないや、高校に来て、まあ、プログラマーだけじゃなくていろんな人も来てたんだけどね、その、美容師の人が来て、とか、いろいろ、まあ、いろんな仕事のね、人が、その、一堂に学校にあって、そのね、なんかね、高校の時にね、なんか、進路について考えようの日みたいなのがあったの。そう。で、1時間目から6時間目まで全部総合的な学習の時間で、で、全学年そうなのね。で、いろんな30週職ぐらいあったかな、ぐらい。あれ、どうやって呼んだんだよっていうのがね、今でも、いや、そういう意味であの高校すごかったなって思ったんだけど、今思うとね、30ぐらいの職業の、その専門の人、スペシャリストの人呼んで、学校に呼んで、その、一教室あたりだいたい一職業ぐらい、一つの教室あたりに大体一つの、職についてこうね、トークセッションじゃないけど、なんかこう話を聞くみたいな。だからもうイメージは合同企業説明会みたいな感じよ。イメージは合同企業説明会みたいなのを高校で、だから、で、まあそれこそ、いや、だから、SE ってこういう仕事なんですよとか、美容師ってこういう仕事なんですよとか、そういうのを聞くっていう機会があって。その時に、SE だったかプログラマーだったかちょっとね、もう記憶が曖昧なんだけど、みたいな話をその時に聞いて、ああ、これだなって思ったのは高校2年生とか、その辺だったかな。うん。まあ、そっからずっとこのまま来てますけどね。だから結局さ、だから、高校3年生の時の進路で僕は、まあこれもたびたびどっかでいろんなとこで話してるけど、これもいろんなとこで話してるけど、僕は、だから卒業後の進路、高校卒業後の進路で、まあ、専門学校っていう選択肢と、大学っていう選択肢を最後二つ残してたんだよね、僕。で、じゃあ大学行くのか、専門学校行くのか、みたいな話でね。で、まあ、いろいろ思うところあって。まあ大学出た方がいいだろう。まあ思って、まあ最終的には今の大学に来て、で来たからには、まあこれもどっかで、これも最近どっかで話したカラーデーズかな、カラーデーズかどっかで話したと思うんだけど、まあ来るからには、その無理、かなりね無理を言った、俺は。かなり俺両親には、親にはかなり無理を言ったと思う。いや、言ったね、言った。多分正直金銭的な意味で、多分うちの両親は俺に専門学校に行って欲しかったって思ってると思う。思うんだけど、でもまあ、そこは無理を承知で、願いをして大学に今来てます、僕も。だからそれだけの覚悟は、まあ持ってるよ、まあ。あんまり普段は見せないけど、見せるつもりもないんだけれども、覚悟は持ってるよね。中途半端なことはできないな、とは思ってます。アンガワさん、今日真面目だな、おい。今日、おい、木曜日でしょ、真面目だぞ、おい。ちょっと、いつもの、バカみたいなトークはどうし、トーク力はどうしたみたいな話ね。どうしたみたいな話なんですけど、なんか今日は真面目だね。今日なんか真面目で、ちょっとなんか気持ち悪いね。今日木曜日の人気持ち悪いよ。大丈夫？なんか、中途半端なことはできないなって、は思う。まあ結果ね、まあ今、どうなんだって話ですかね。全力で掴めてるのかな？どうなんだろう。それはね、僕が評価するものじゃないと思ってるから、ね。あ、まあ僕が頑張ってね。あとはもうそれを見て、周りの人が判断するわけですからね。なんで SE なんですかって？なんだろうね。いや、いろいろ選択肢はあると思うのよ。職業って。その、例えばその、なんだろう、いろいろ、聞くとさ、なんか、いや、安定してるから、公務員、自慢とかね。なんか最近よくいろいろ聞くよ。なんか、で、入社して、2週間で辞めて、辞めるときの理由が、やっぱ自分公務員目指します、みたいな。一 人もまあいるんでしょ。でまあ安定してるからみたいなね。まあ、公務員が安定してるかどうか、まあ安定してんのかみたいな、本当に安定してんのかみたいな話ね。まあその辺はいろいろね話すときりがないんで、まあ今日は話さないけど、まあ俺はね公務員はね実は安定しないんじゃないかって思ってる。実は安定しないんじゃないかって思ってる。俺はね。なんかそうなんだろうな。結構僕はなんだろう。刺激を求めたがりだから、あんまり、いや、なんか、いや、一時期俺公務員本気で目指そうかなって思ってたことは、ないことはない。ないことはない。ないことはないんだけれども、でも結果それってどうなんだろうなとかっていろいろ思って、なんかでも、ね、今から結果を見るといろいろ、なんかね、この後の進路のことを、まあ、この後、ね、入社するであろう、あろうっていうか、ね、いや、入社する企業さんの方の仕事、何を専門にしてるか、仕事、何を専門としている仕事なんかは、まあまあ、あんまり詳しくは言えないんだけど、の仕事を考えると結果的にはなんか、多くの人に、多くの人とか、多くの社会にね、貢献できるのかなって。まあ持ってるけれども。なんだろう、今日の話まとまりねえな。大丈夫か、俺。大丈夫じゃねえな。なんだろうな。何の話をしてたんだっけ、公務員安定してるよね、みたいな話。ああ、そっかそっか。まあ、って言ったり、公務員みたいなさ。まあ、俺はあんまり安定してるとは思ってないんだけど、安定してる仕事を選びます、みたいな人もいれば、ケクの先生みたいに、いやいやいやと。いやいや、わ、先生になると。自分だったら甲子園だ。なんか、もっと理想的な授業ってあるはずだろっつって、先生目指して夢を追いかける。追いかけてる。今、教壇に立ってるっていう、まあ夢を叶えた人もいれば。いやいや。まあ、結果、なんかよくわかんない就職活動戦線に巻き込まれ、なんか、本当はこの仕事やりたいとは思ってなかったけど、今この仕事についてますみたいな人がいたりとか。まあ、いろんな人いますけど、ね。まあ、そんな中でなんで俺は SE を選んだんでしょうね。まあ、よく言われますよ。ね。なんか、きつい。汚い、給料低い、3K! みたいなね。なんかよく聞くよ、よく聞くよ、知ってるよ。ね、そんなこと知ってるよ、バカじゃないよ、俺も。ね。まあよくね、IT 系の企業の、こう、説とかではね、よくなんかその話はするんだよね。なんか、いやまあまあ、って言われてますけど、みたいな話はね。まあなんかそんなことよりも僕はなんだろう、職を選んだね。なんかそういう、なんかなんだろうね、給料が高いからこの仕事にするとか、なんか、休みが多いからこの仕事にするとか、なんかそういうことでは選んだ、そういうことでは選ばなかったね。一切そういうことで、とりあえずやりたいことをやりたい。やりたいことをやりたいっていうか、なんか自分がこうなんだろうな、社会に対してできることってなんだろうって考えたときに、僕にはこれしかないのかなって、僕はこれで多分社会に尽くしていくのがベストなのかなって思ったのがこれだった、っていう話ね。まあ結果としてはだから夢がまあ叶うのかな。結果つきたい職につけ、たからね、つけたっていうかつける予定だからね。いやまだ予定ですよ、内定だからね。まだ予定っていう形ではあるんですか。まだこの後叶うよ。ことでね、なんかそういう意味ではありがたいな。ね。ですか。最後に一言。まあ、努力してたら夢は叶うんじゃないですか。適当な締め方の最後、大丈夫か大丈夫かな、今日。こんな適当に締めちゃって大丈夫かな。いや、まあまあ。まあ、ね。それこそ、結婚の先生だってさ、さ、結婚の先生自身はさ、いやいや、まだ今の現状には満足しないかもしんない。まだ。ね。し、まだ、どうしたらいいんだろうって、迷ってる部分って多分あると思った。結婚の先生も。 まあでも僕も一緒だよね。僕も一緒だよ。これから先さ、どうなるかなんて。ああ、分かったもんじゃないからね。でもとりあえず今は僕は、とりあえず今の僕がやりたいと思ってることをやる。全力で。それだけです。なんか最後、おもし、なんかなんだろうな、なんかしんみりした感じ。ね、締めましたけれども。いいんじゃないですかね。なんかそういう、たまにはね、こう、進路を考えようの日があってもいいんじゃないかな、思いますけどね。はい。ということで。まあ以上、ここまで、子供の頃という夢。まあ、子供の頃の夢だったかどうかはあれだけど、まあでも、そんな話は先週したからね、俺はね。まあまあいいんじゃないでしょうかね。みたいな話で。ここまでお話しました。さて、来週からまたテーマが変わります。来週から6月の1日までのテーマ。言ってんのかな、もうね。もう日中だから言っていいよね。来週のトークテーマ。来週以降のトークテーマ。ノートの取り方というテーマでお話しします。提案者は、ケグノ先生です。で、このテーマで、一応、ポッドナインティーズ、1月の暮れから始まりました、シーズン5、ね、第5期、シーズン5、終わりです。はい。ということでね。もう最後、ノートの取り方ということで、まあ、これもね、いろいろ、まあまあまあ、なんかね、いろいろ、なんか思うことはあるんだけど、まあ、それはまた来週、お話しましょう。来週ってか、まあ、日付的には今週なんだけど。でね、まあ、最後に業務連絡しようか。ポッドナインティーズキャスター、最後にね、予告したら絶対聞いてないんだよね、キャスター。だからまあ、いや、まあ、話すか。一応、内部アンケート実施中です。つってね、シーズン5に、更新しているキャスターはもう全員回答いただいてるんだ。あ、回答いただいた皆さんありがとうございました。今、集計、しておりまして、もろもろの集計結果に関しては後日、メーリングリストで回しますので、ちょっと待っててください。多分今週の半ば頃にはメーリングリストで回せるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。で、ケグノ先生には送ってるんですけど、あのね、これまたね、2014年5月10、土曜日に送ったんだね。昨日送ってですね、18日日曜日午後10時26分現在ではメールがと、メールというか、まあ、まあ、いろいろな、あらゆる手段で、の形で、まあ、ケグノ先生からの連絡待ちなんですが、まあ、連絡がまだ来てないので、これまた送信されてないとかね、ちょっとね、あったんですよ。ちょっとあったんですよ。ケグノ先生とね、ちょっとなかなかコンタクト、ちょっとね、コンタクトに、ちょっといろいろと、いろいろな、少々の事情で、ちょっとコンタクトがうまく取れなくてですね。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。お互いごめんなさい、ごめんなさいって感じ。だったんですけどね。ちょっとね、まだコンタクトが取れてないので、メール送って、いや、我がさんメール送ったけど、いや、何、また届いてないのみたいなことになってたら困るんで、まあ、一応、言っておきます。まだ届いてないです。はい。いうことで、もし、送ったら、我が送ったよっていう時は、また、ダイレクトメールください。業務連絡でした。で、まあ、そんな感じかな。はい。はい。あとね、来週の配信はね、来週配信分に関してはね、もう収録します、すぐ。はい。なので、もしかしたら月曜の回は聞かずに収録する可能性があるんですね。ちょっとね、木曜日、ちょっと今週、ちょっとスケジュールがいっぱいいっぱいでございましてですね、ちょっとかなり早めに収録をして、おこうと思うので、ちょっともしかしたら月曜日の話を掘り下げるってことが、ちょっともしかしたら次回できないかもしれませんけれども。はい。あらかじめご容赦ください。はい。以上です。はい。今日も33分くらいお話しました。ありがとうございました。ね。長々と話してしまいました。申し訳ない。いうことでまた、僕とはまた、木曜日、ね、お会いできるかと思いますので、木曜日にお会いしましょう。また木曜日に配信できなかったら、ごめんね、ごめんね、つって。はい。はい、ということで、以上ここまでの間は問題です。木曜、担当パーソナリティ若でした。それではまた、次回までお元気で、さよなら。